78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Future Seed. このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部生命環境学部の情報をご紹介していきます。この生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。お父様やお母様はぜひお子様の進路の参考にしてくださいね。さあ今週は先週に続いて環境科学科の風間二葉教授にお話を伺います。風間先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
風間先生は水処理について研究をされていると先週伺ったんですが、それはどのような研究なんでしょうか。浄水器のような装置をいろいろつけて水をきれいにしていらっしゃるんでしょうかね。
まあそんな感じですね。
はい、
はい、でも家庭の浄水器よりは少し大型の浄水器っていうことになりますね。
はい、
はい、浄水器を通すと水がきれいになりますけど、でも浄水器っていうのは魔法の装置じゃないので、きれいになるっていうのには必ず理由がありますよね。でそれはすごく簡単に言っちゃうと、水の中に含まれているものを取り除くっていうことがあるし、それから良くないものを分解してしまうっていうやり方もあるし、それからあとは、微生物の力を借りてゆっくり分解して取り除くっていうようなやり方もあるんですね。
一言にその浄水って言ってもいろんな方法があるんですね。
そうなんですよ、いろんな方法があるんです、だからそれぞれにね、長所と短所がありますから、だから何にでも万能なんていうことはやっぱりなくって、でそれぞれその上手にいいとこを使ってね、で処理していくっていうことになるんですよね。だから私たちはそれをなんていうのかな、いろんな方法のいいとこ悪いとこよく分かった上で、でどんな水をどんな風にきれいにしたいのとか、そこにお金はどれぐらいかけられるのとかっていろんなことを考えて、でその場所で一番いい方法を見つけていくっていうこと、それが水処理システムを考えるっていうことになるんですよね。
それをするためにはやっぱり日々の研究だったり、いろんな場所のその水の研究っていうのが重要になってきますもんね。
そうですね、はい。
それでは先生の研究室に所属した学生の皆さんは、このようなことに関係ある研究テーマを持っていらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、やっぱり水をきれいにしたいっていうふうに興味を持って入ってきてくれる学生が多いので、
はい、
最近は私の研究室広くないんですけども、小さな装置がごちゃごちゃといっぱい並んでいるというような装置だらけになってます、はい。でもその処理をするっていうことだけじゃなくて、今本当に渡辺さんおっしゃってくださったように、水そのものについてこう、あったかい気持ちでね、こう寄り添うようにこう水を見てあげるっていうこともとても大事なので、フィールドに出て行って、そして現場 の水質調査をしたり生き物観察をしたりするような研究もやってます。
先生自身も調査に行かれたり、
私もしびれ湖っていう小さな湖がありますけど、そこはねもう20年近くになりますけど、月1回必ず行って、で採水をしてきています。
すごい、その20年っていうのはでも研究の賜物ですよね。
みんなからは道楽だと言われてますけど
そんなことないですよ
でもとっても楽しいですよ、外に行っても、月々それぞれ変わりますからね。
そうですね、
はいはい。
さあそして学生の皆さんなんですが、将来どのような仕事を目指されているんでしょうか。
やっぱりうちの研究室に来た学生さんたちはそのやっぱり知識が活かせる仕事を希望します、
はい。
ですから水処理であったり、あるいは環境を調べることが使えるようなところですね。でそういう人たちは中には研究者になりたいっていう学生もいますけど、多くが会社に入って技術屋さんになります、はい。で私はすごく思うんですけど、私たちの研究室、先週お話ししたように開発途上国 の、 水処理にも関わっているので、はい、就職しても海外で仕事をしたいっていう学生が結構いてくれて、私とっても嬉しく思ってるんですね、 でそれはやっぱりね開発途上国に実際に行って感じることが多いからだと思ってます。で初めにお話ししたように環境科学っていうのは私はね途上国みたいにまだこう悪循環の中からなかなか抜け出せない人たちを一刻も早く解放するのに必要な科学だなと思ってるんですけど、はい、そのためにはまずは、汚い水をきれいにすることが必要ですけど、それは、ある意味ではその場限りの話になっちゃって、で長い目でその子どもたちまで孫たちまでそこで安心して暮らせるように水をどういうふうに確保してあげればいいかっていうことを考えるとね、結構それは簡単なことではなくて、
そうですね、
で先週お話ししたようにその場の水の身の上話というか、どこから来てどこ行くのとか、どうして汚れるのとか、そういったこともよく見てあげて、でそれだけじゃなくて現地の人たちがそこをどういうふうにしたいと思ってるのかっていうようなことを、現地の人たちと一緒に考えていくってことがとても大事だと思うんですよね。
そこで暮らしてる人たちと一緒になって考えていくっていうことなんですね。
そうなんですね、だから私も現地の人と話をしたり、それから悩みを聞いたり、伝統的な暮らし方を教えてもらったり、子どもたちがとっても可愛いですからね、仲良くなったりって、そうするとね海外の人っていうのが親戚みたいになってきてね、で水っていう、暮らしてすっごくなくてはならないものを扱ってるわけなので、なんかそうするとその人たちの暮らし、なんか私しっかりやんなくちゃってこう思えてきてるんですよね。
やっぱりねその相手の方に愛情も湧きますし、その笑顔をね守りたいとか、いろんな思いが生まれてきますもんね。
そうなの。それで私たち自身もね、母親でもあるし、それから家庭の主婦でもあるし、で実際に水を使ってるわけだからね。だからその途上国の人であっても、そのお母さんたちがねどんな風になってほしいなと思ってることは、こう痛いほどよくわかるわけじゃないですか。
そうですね、
でね私はね学生たちもねその海外に行くっていうことで、そういう同じような思いをねしてくれてるんじゃないかなと思うんですよね、だから単にこう技術があるとか、なんかいい水をきれいにすることを知ってるっていうだけじゃなくって、やっぱりそれをきれいにしてあげた人がどんな人が使うのかっていうようなね、その技術を使う人の顔が見える技術者になってもらいたいと思うし、それからその技術が使われる場所についてもね、こうあったかい目で見てあげられるような、そういう技術者さんに大勢なってくれると嬉しいなと思ってますね。
いやでも素敵ですよね、その水を通して人とのつながりっていうのも、こう輪っていうのもね大きくなっていくっていう。
そうなんです、はい、
それをぜひね、生徒の皆さんにも広げていってほしいですもんね。
そうですね、はい、
あっという間に最後になるんですが、この番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんにメッセージも先生お願いできますか。
はい、大学っていうところは入ればいいっていうんじゃなくって、そこで勉強してその先社会で働くための力をつけるところだと思ってます、だから受験産業がね作ってきた偏差値なんかにあまり振り回されないで、自分に合った大学に入ってほしいと思うんですね、で人生長いですし、だから入った大学で全ては決まらないじゃないですか、なのでやっぱりその少しぐらい偏差値が高いからとか低いからとかっていうことではなくてね、本当に卒業した後自分に力がたっぷり蓄えられるような、そんなところをよく見てね選んで入ってほしいなと思います。
いやもう先週今週と先生の話を聞いてて、私自身また改めて笠間先生のクラスに入って勉強したいなって思いましたもん。
はい、ぜひおいでください。
笠間先生本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さあ今日オンエアしたものや、これまで、オンエアしたものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログにアクセスをしていただくと聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。